超熟西国街道ボラボラ17の1
あいやバーン、
はい、というわけで始まりました、はい、リスナーさん発案人企画、もう数年やってま す,
です、ね、
西は山口県下関市、東は大阪京都、500キロを結ぶ旧山陽道、
はい、
そして旧西国街道を地道にトレースする、
そうですね、
はい、企画でございます。まあ、もともとはですね、はい、私の隣にいる文雄君が、
はいはい、
昼の2時間、
はい、
生放送ラジオやってた時の、はいはい、まあ、これもシリーズ企画 で,
そうです、
まず最初に東海道を歩いて、
はい、
数年かけて歩いて、
はい、
でその後に、まあ、今僕らが歩いてる旧山陽道、そして旧 西国街道を数年かけて歩いて、
はいはい、足の裏で歩きました。
でその時 の, あの資料がいまだにこの JOBBB 本局に残ってるっていうのと、
はい
は
い、
あとはまあ、あの何年前かって大体26年前とか27年前なんですけど、はい、あんまりその取材のなんていうかこう情報を放送できてなかったん で,
そうです、
もう本当1割、感覚的に言ったら1割ぐらいですよね。もう9割以上がもうまだこう皆さんのお耳に入らんと残ってるんで、
はい、まあ、勢いみたいなものはあったと思いますけどね、はい、内容は。
だからそのあたりを、うん、まあ、今26年後の2025年なんですけど、
はい、
まあ、復活させて、
はい、
でさらに今インターネットという強い味方がいますので、
はい、
まあ、そのネットの、まあ、特に Google の地図なんかを使いまして、
うん、
あとは個人の方のブログとかの情報でですね、
うん、
その26年間、まあ、約30年弱の間で、
はい、
まあ、どういう変化があったのかなっていうのを、まあ、我々とリスナーさんで楽しむ、
はい、
まあ、そういう企画でございます。
まあ、生きている間に歴史を楽しむ。
そうですね、
歴史では死んだもんと仕事で生きているもんでしたんやと、
はい、
こんな変わりましたよねということが、まあ、味わえるということですよね。
はい、で今、はい、京都にやってきました。山口県から山口、広島、ね、岡山、
はいはいはい、
兵庫、大阪、そして京都、
はい、
で一応の実は西国街道のゴールはもう、
はい、
羅城門の後で終わってるんですけど、
はい、
そこからですね、あのもう一回ちょっと大山崎ぐらいまで戻りまして、
はいはいはい、
まあ、実際にあの江戸時代のお殿様とかがですね、
はい、
まあ、実際に使った道、
はい、
要は京都の中心地を通らずに、
はい、
まあ、京都経て、
はい、
で、滋賀経て、
はい、
そしてまあ東海道みたいな、東京みたいな、
江戸、まあ、
あの日本橋ですね、
そうですね、
いうような、まあ、実際にその使われた道としての、
はい、
あの西国街道をもう一回歩こうじゃないか、
はい、
ということで、で今大山崎のちょっと過ぎたところから、
はい、
まあ、何回かに分けてその、まあ、実際に使われた道を歩いてると、まあ、対応された道っていうんですかね。
そうですね、
はい、で今回は、京都市伏見区のですね、前回のゴールがミスの校門っていうところだったんですけど、
はい、
まあ、そこのミス校門からちょっとルートを戻ったところのですね、うん、東高瀬川っていう、
うん、
まあ、本当 目と鼻の先なんですけど、うん、まあ、そのあたりからスタートして、で最終的には丹波橋駅っていう、
はい、
まあ、京阪と近鉄の駅があるんですけど、はい、まあ、その辺りまでを、歩いて、文雄君たちは歩いております。
で、
ね、で我々も歩こうかなと、
そうそうそうい
うことで、違いますね、1999年の10月19日の、まあ、火曜日ですね、
火曜日ですね、
はい、あの、はい、当時のラジオスタッフ文雄君合わせて今回はね、
はい、
結構総勢 4名と、
そうですね、
はい、まあ、あの直近の取材としてはまあまあ多い大所帯で行っております、
はい、
K さん、O さん、S さん、
はい、
そしてバンバロン B さん、
はい、
というね、まあ、全員男性のメンバーなんですけど、まあ、4人で歩きますので、
はい、
まあ、リスナーさんも我々とですね、ちょっと歩いたような気分になって、
そうですよ、
まあ、楽しんでほしいなと思います、
はい、
で一応今ちょっと iPad に、まあ、今回 の, あの、まあ、今回ちょっと最後の丹波橋までは行けないんで、
はい、
うん、その途中にあるですね、まあ、タイトルにもある通り、京都市で発祥の地っていうのがですね、
はい、
あの伏見の中心地のあたりにありますんで、まあ、そこまでちょっと、距離にすると大体 1.4 キロなんですけど、はい、歩こうかなと思います。それじゃあ参りましょう、
はい、行きましょう、
はい、
う
ん、というわけで、じゃあ26年前ですね、
26年前、はい、
1999年の10月19日火曜日にタイムスリップ、
はい、
ということで、
はい、
当時ですね、電車で、
はい、
中所島まで、
はい、京阪電車、
はい、京阪電車のね、
うん、
これ淀屋橋発って書いてますね、
はいはい、
まあ、文雄君たちあの梅田で梅田の放送局で 放送してたんで、はい、どうだろうね、淀屋橋まで、まあ、地下鉄で、
ね、行ったのか歩いたのか、
もしくはタクシーか、
あー、まあそうやね、タクシーもありますね、
はい、分からないですが、京阪の淀屋橋駅から、
はい、
電車が出発いたしまして、
はい、
13時50分発ですね、
うん、
はい、そこから、電車に揺られること、まあ、1時間弱ですね。14時38分に中所島駅に到着いたしました。
弱ですね、
はい、で当時の運賃が380円、
380円、はい、
はい、これ今どうなってるかちょっと調べてみました。
ありがとう、
これ2025年の10月20日月曜日の、まあ、あのまあすでにそこまでも時刻表出てますんで、はい、10月20日月曜日ナビタイムでちょっと調べましたら、淀屋橋から中所島までが410円となっておりまして、引き算すると、うん、30円当時よりも高くなってるということです。
まあ、まあ、思ったより少ないですね、これ
は
ね。
そうですね、
今ちょっと単位が変わったからおって言いましたけども、はい、まあ、30円ならしゃあないなというか、
そうですね、
むしろ頑張っ、まあ、京阪さんも頑張ってるなということですね、
ですね、はい、ただね、あの値段上がってるんですけど、うん、あの所要時間はね、
うん、
なんか今の方がこの時間帯においてはあのちょっと時間長くて、54分かかります、
はいはい、
この僕が調べた
410円の、
はい、410円のとこはね、
はい、
ね、京阪本線準急の、
はい、
出町柳駅に淀屋橋駅から乗りまして、
はいはい、
54分で中所島駅まで着きました、
はい、
で距離にすると約40キロ、
はい、
細かく言うと 39.7 キロ、
ありがとう、
はい、まあ、電車に揺られたと、はいはいはい、値段は高くなってるんですが、
はい、
所要時間はちょっと増えたというね、あ、まあ、これが昨今のやっぱり特急とか準急がですね、まあ停車駅が多くなったというね、
はいはいはい、
まあ、これあの阪急でもそうなんですけど、
まあまあしゃあないね、
これはしゃあない、これはしゃあないですね、うん、まあ、はい、まあ、より多くの方がね、
はいはい、
鉄道のこう利便性を享受するためというね、はい、まあ、そういうことやと思います、
は
い、
まあ、てっちゃんの人はちょっとでも長いこと乗れてよかったと、
あ、喜んでるでしょうね、
考えもあるかもわかりませんね、はい、
まあ、
この急いでる人は嫌が
って、急いでる人はね、だからみんな JR に行くとかね、
あ、まあまあまあ、
はい、まあ、そういうこともあると思います。
よくなこと
も
言いましたが、
はい、はい、うん、金木犀の香りが、
あ、いいですね、
はい、中所島駅に漂ってました。
秋の花、金木犀、
はい、
はい、
そしてその前にですね、
うんうん、
傾きのホーム、うん、
はい、
中所島駅
なるほど、
はい、傾きホームの多い京阪電車、
はいはいはい、
これ文雄君の当時の、
はい、
これ17冊目の
あノートですか、
はい、ノートをちょっと僕今見て話しております。まあ、
現場それを歩きながらメモしたんですよね。
そうですね、
それボールペン使ってませんね。
いや、これボールペンですね。
シャーペンと違いますか。
これボールペンですね。
あ、そうですか、
はい、
はい、消えない、
はい、擦っても消えませんので、
はいはい、
はい、伏見港、
はい、
陸上の屋形船が家になっている、
はいはいはい、
とか書いてますね、はい、青いテントが被されている船があったと、
は
い、
休んでる船ですね、営業してなかったんですよ、ね、あるいは休日だけにするんかもしれませんね。
あ、かもしれない。この時ね、まあ、平日の火曜日でしたからね、まあ、当時の写真なんかも、
はい、
文雄君は撮っております、
はい、自分で言うもなんですけど、ちゃんと色が残ってますね。
す
ごいですね、
スライド。今回は、ね、富士カラーの、
そう、富士クロームですよ、
はい、プロフェッショナルですね、
はいはいはい、フィルムだけ絵の使ってますね。
そうですね、まあまあ写真もまあまあ良かったと思いますが、
まあまあですね、はい、
はい、でここでですね、うん、多分これ、中所島駅前にあった看板でしょうかね、
うんうん、
こんな内容の看板がありましたね、
はい、
大切にしよう君の心と体、
あ、これね、
はい、やめよう真な乱用、
はいはいはい、
ミス四丁目町内会、
あ、なるほどね、
と書いてます。
真那は、
まあ、当時
どうか知りませんけど、ものすごい当時盛んだったんです
よ。そうです、今多分ね、
あんまりシンナーは行ってないんか
も、う
ん、
タバコも少ないし、
うん、
シンナーも少ないし、うん、まあ、あの健康志向、
ね、
ヤンキーも健康志向になっていると、
ね、
大
麻ということもあったかもしれません、
はい、
これがちょっと
心配、今ね、今ちょっと
問題になって、うん、ものすごい、まあ、
広まってる、
外国から入ってますんでね。
そうです、はい、まあ、日本国内でも作ってる人
も
外国だけじゃなくて、ね、作ってる人もいるんじゃないかなというようなところで、で、スタートして、
うん、
まあ、中所島から、
はい、
前回の、まあ、ゴール地、
うん、
ミス肛門とか、
はい、
あとはあの東高瀬川まで、
はい、
あのバックしたらし
いですね。じゃあバックしてます
か。ここからバックしまして、
はい、まあ、バカ正直にやってます
ね。そうですね、はい、まあ、大体文雄君たちのこの旧山陽道西国街道歩きって、
はい、
大体こんなんですよね。
そうです。
あのまた前回のゴールまでこう戻るというね、うん、まあ、無駄なことを
できればその
無駄って言ったらあかんな、
無駄かも分かりませんけど、逆にまあ、はい、ここまでやったとい う,
うです、
まあ、まあ、一種の良心かもしれませんね。
そうですね、はいはい、というわけで、まあ栄えております中所島駅から、はい、宇治川の方にこう戻りまして、
はい、
まあ、当時鴨なんかがいたりとか、
はいはい
はいはい、ガンガモって書いてますね。
あ、そうですか、
はい、
まあ、まあ、ガモカモもあんま分かってませんけど、まあ、水鳥がおったということでしょ
う
ね。
そういうことですね、適
当に言う
とんです、はいはい、宇治川合流点まで、
はい、
約 0.3キロ、
はい、
東高瀬川の看板が出てきました、
はい、あ、出ましたか、はい
はい、でここでですね、うん、あの、まあ、ちょっとサブタイトルにもあるんですけど、
うん
うん、名もなき小橋ってやつですね、
はいはい、
これ前回のボラボラでも渡ったんですが、
そう
ですわ、幅1メートルぐらいの、うん、小さな橋が、この東高瀬川の東西の包みを結んで、
あれ不思議でした、
ね、おりますね。
自転車1台通ったらもう、
そうです、
自転車を通るだけでも欄干にこうね、
うん、
こう沿ってこう
避けたって、またなあかんのちゃうかな、うん、まあまあ橋の長さはまあ、せいぜい10メーターぐらいなんで、向こうから人が来たら待つことは余裕でできるんですけど、はいはい、まあ、それこそ本当に人がすれ違えないぐらいの、
うん、
まあ、細い小橋なんですけど、うん、これが、ね、名前が分からなかった、うん、もしかしたら現地行ったらどっかに帰ってるかも、あ、まあ、東高瀬川橋とか、
でしょうね、
まあ、もしくは新高瀬川橋とか、うん、そんなんなんかなって、ちょっと、まあ、想像なんですけど、
ね、その辺もうちょっとこだわってね、
うん、
橋の根元まで調べるべきやとは思っております
が、まあまあまあ、またね行ったら
見れますんで、まあ、そうですけど、今もあるんかな。
で今ね、
うん、
まあ、これ前回もちょっと話したんですが、
はいはい、
橋自身は存在するんですけど
そうでしたね、
う
ん、
今ねもうあの通行禁止、
はい、
通行止めになっておりまして、はい、うん、まあ、原因は老朽化です。まあ、いつ通行禁止になったかわからないですが、まあ、あの法定の年月経って大規模改修とか本当は、まあ、せなあかんのですけど、まあ、正直ほとんど人も通らないし、まあ、ランニングする人とかワンちゃんの散歩する人ぐらいしか多分通らん場所なんで、
なんかあったりかけたんですよね。
なんでしょうかね、
これちょっともうあんまり追求すると具合悪いかもわからんし、まあ、わしはパッとまあ過ごしたんですけども、ちょっと変わった橋
ですね。変わった橋ですね、はい、あの、はい、まあ、東高瀬川自身がちょっと変わった川ではあるんですけど、その東高瀬川がすぐ、南方でその宇治川と合流するんですけど、はいはい、その宇治川に合流するまでの最後の橋が、
うん、そうそう、
この謎の小橋でございます、
はい、
うんうん、今は残念ながら渡れないんで、
はい、まあ、見たい人はまだあることある。
あ、ありますね。
別に見に行くまでもないです
。ああ、もう見に行かんでもいいと思いますね。
いやいや、
あのストリートビューで皆さん、
はいはい、
よかったら見てほしいなと。
そうね、その点 Google が、ね、はい、やってくれてますよね。やりすぎてますけど、
そういうことです、はい、まあ、当時はこの橋渡れたんで、
はい、
とりあえずこの小橋の東詰めから西詰めに渡りまして、
東から西渡った、
はい、現在東高瀬川の、
はい、
左岸の堤防にいます、
はい
はい、あのちなみに、左岸右岸は下流に向いて、
はいはい、
右か左かで左岸右岸、
上流にお尻を向けてください。
そうですね、
はい、
あの下流に顔を向けてください、はい、で右手左手で左岸右岸となっております。
これ大原則です。
そうですね、
覚えてください、ね、
はい、左岸堤防をこれから、北進いたします。
行きましょう。
はい、でちょっと進んだところにですね、
うん、
もうほ
ん
とちょっと進んだところに、
うん、
京阪本線の、踏切が出てきまして、
はい、
でこの踏切の名前がねちょっと面白くて、
はいはいはい、
まあ、これ文雄くんのノートには書いてないんで、
はいはい、
あのなんとね、
はい、
国土交通省近畿地方整備局のですね、
はいはい、
ウェブページにですね、うん、地域課題踏切カルテっていう、
はい、
あの PDF ファイルが、
カルテですか、
カルテが、
お医者さんみたいですね。
そうです、は
い、
しかも踏切のカルテっていう、
ね、
なんかてっちゃん喜びそうな、
面白いですね、
はい、カルテがあって、要はこれ何かっていうと、あの改良とか、あのあのその改修とかが望まれる、まあ、要はちょっと問題のある、
まあ、ある程度ね、
はい、踏切を、まあ、公にこうデータ化してるっていう、
はいはい、
まあ、そんなカルテがあって、
うん、
まあ、他にどの踏切が ね、データ化されてるかわからないですが、はい、まあ、そこに書いてました、踏切の名前が。
はい、ありがとう。
僕はね、てっきりね、東高瀬川踏切やと思ったんですが、ここはやっぱ京阪のおもろいところで、新高瀬川踏切でございます。
新ですか、
はい、
ということは急があったの。
あ、だからあれですよ、急はだから僕らも一回あれ、
ね、
頑固二条店ぐらいから、
はいはい、
あの鴨川から分かれるじゃないですか、
はいはい、
高瀬川が。で最終的に東九条あたりでまた鴨川に合流するんですけど、あれですよ、
あ
れがまあ 旧の高瀬川、はいはい、まあ、角倉良義が作ったと言われてるやつなんですけど、あれとまた違う流れとして、まあ、本来は東高瀬川ってなんか言われてるらしいんですけど、京阪は新高瀬川という名前に。
なるほど、新にしました。
まあ、こっちの方が多分運転士的にも分かりやすいんかなと。
うん、
というのも、まあ、これもちょっと余談なんですけど、もうこれ早進めないと思ってはりますよね。
お前ね、
この、まあ、京阪本線がね、
うん、
要は大阪方から、まあ、京都、はい、まあ、京都方から大阪、必ずこの踏切通るんですよ、
はいはい、
新高瀬川踏切。
あ、そうです。
で、まあ、さらに言うと、あの高瀬川を横断する橋梁もあるんですよね、うんうんうん、ここ橋がね、
うん、
ここ上あの、
まあ、見えてますよ。
拡大してみましょうか、うんうん、この場所ですね、
はい、そうですね、
斜めに京阪の本線がこう渡るんですけど、
はい、面白いところですね、
この橋梁の名前が東高瀬川橋梁なんですよね。だから、まあ、橋梁のすぐ西側にこの踏切があるんですけど、要は東高瀬川踏切にしてしまうと、なんか橋梁とごっちゃになる可能性があるんかなと。橋梁は東高瀬川橋梁で、踏切は新高瀬川踏切にした方が、まあ、あのどっかに通報するときにでもあの分かりやすいんかなっていう、
間違いが起こりにくいように、
混同しにくい、
意識的に京阪さんは考えはったんちゃうかということ
で、ね、まあ、これね、多分ね、我らのラジオでも、うん、あの京阪博士がいてるんで、また
で、ね、
あの方からちゃうぞっていうのが来るかもしれない、まあ、名前はちょっと読みませんけど、はい、まあ、ただ少なくともこの踏切同盟、
はい、
カルテには踏切同って書いてました、はいはいはい、踏切同盟は新高瀬川、は
い、それは間違いないと。
そうですね、
内容については、ね、
はい、
についてはまあなんか分かる。
そうです、はい、でこの踏切を文雄君たち4人一行は
渡りました、
はい、渡って、まあ、また北進するんですが、
はいはいはい、
まあ、せっかくなんでカルテがあるんで、はいはいはいはい、ちょっとカルテを言いましょう。
あ、まあ、ちょっと聞きたいですね、
はい、第一種踏切です。
第一種
です、まあ、いわゆる一番、まあ、ちゃんと踏切、
はい、
あの棒もあるし、
はい、
あの警報器もあるし、はい、あの 第四種踏切っていうのもあってね、
はい、
もう何もない踏切もあるんです、はい、まあ、それが今結構問題になって各地で事故がよく起こってるんで、はい、まあ、ここは大都会、はい、京都市伏見区ですから、うん、はい、第一種踏切 で踏切の長さが 9.8メートル。
9.8 メートル、あ、そうですか、はい、
はい、で当時の、ね、メモにも書いてるんですが、うんうんうんうん、車大石って書いてたんですよね、
はいはい、
この堤防の道ね、
はい、
意外とねここ交通量多くて、
うんうんうん、
この踏切を通る、車の台数1日、
うん、
634台、
634、あの、
ね、東京スカイツリーの高さと一緒ですね、武蔵、
覚
えておいてください、皆さん。
そう、
1日に634台の車が、まあ、この、新高瀬川踏切を、通ります。
堤防道を通ってるってことですよね。
す、反対に歩行者1日に 何人、
うん、
これ少ないです、やっぱり
100人
79人。
おお、ちょっと間違った。
だからやっぱこの辺りでさっきの小橋が更新されない理由っていうのは、はい、まあ分かるかなと。
なるほど、
はい、まあ、もしくはあの小橋が渡れないから、あえてこの新高瀬川踏切を渡る人が多いのかも、まあ、まあ、79人やからそんな多くないんですけど、まあ、
ね、うん、
はい、であとやっぱ鉄道がね何回通るのかも気になるじゃないですか。
まあまあまあ、
この踏切
京阪ですね、
京阪の本線なんですけど、はい、
うん
うん、1日488回。
おー、すごいですね、
はい、やっぱりすごいなっていう、
うんうん、
はい、でやっぱりねこれちょっと開かずの踏切チェックなとこもありまして、
本当ですね、
まあ、多分朝夕のラッシュ時ですかね、
うんうん、
まあ、それでもそこまで開かずとも言えないぐらいの時間なんですけど、
うんうん、
まあ、ピーク時の遮断時間、これ多分最長の時間なんですけど26分、まあ、30分弱、
まあ、そこ
多分朝か、ね、夕方かなと思います。
なるほど、カルテってすごいですね、
はい、そうです。他にもいろいろおもろいデータあったんで、
もうやめられませんね。
てっちゃんぜひあの、国土交通省近畿地方整備局の、地域 課題踏み切りカルテ。
おそういうそのちゃんと役所があるわけ。
あります。
すごいね、やっぱり隠れたとこでかなり、
はい、
綿密にできております。
やっぱ安全はね、
まあそうですね、
鉄道事業者はめちゃくちゃ考えてるし、
あ、まあ、管理の人は優秀です ね、
そうですね。
政治家はちょっとボケてますけどね。まあこれついでなこと言うた
らあとね、ここの踏切なんですけど、フミヤ君に今 Google の地図見てもらってるんですけど、これが新高瀬川、ま
あ、拡大されました
ね。東高瀬川ですね、
はいはい、
ここの、
うん、
西側にしか踏切ないんですよ。
あ、そうです。
この東側、いわゆる京都型には踏切ないから、
ないです、ね、
だからこの堤防を渡るときに踏切渡りたい方は、東高瀬川の右岸ですね、はい、まあ、いわゆる西岸っていうんですか、
はいはいはい、
まあ、そこを行くと、まあ、このさっき言ったカルテにある新高瀬川踏切
が渡れます。
渡れます、はい、まあ、あえて渡る人もいないと思いますが、
まあ、踏切マニアの人はね、
はい、車多いんでちょっと気をつけて、あと朝夕のラッシュ時は30分弱閉まりますので、はい、気をつけてください。
ほんまです、気をつけなあかんこといっぱいありますけど、
そうですね、はい、はい、で無事この新高瀬川踏切渡れましたんで、またずっと北へまっすぐ、
はいはい、
びっくりするぐらいこれまっすぐの道なんですけど、はい、で本来ね、このままずっとこの道を、堤防の道を北に行きたいんですが、目の前にね、
そうや、
京都外環状線っていう、まあ、この巨大な片側2車線の4車線道路が出てきまして、
カーブなん
ですよ。そうそう、カーブなんですよ、
はいはい、
でね、これね、
うん、
あの中央分離帯があるタイプの道路で、うん、しかも信号もないんですよ、歩行者信号が、
はいはいはいはい、
でカーブの終わりでしょ、
はい、
見通しも悪いし、さすがにここを横断する危険は犯さないっていうことで、一旦その手前にですね、
あ、
堤防の下に行く道があるんですよね、
はい、あ、なるほど、
それる道が、だからここ文雄君たち一旦このね、はい、それって、うん、あの街中に一瞬出まして、その時にね、
はい、
当時もあったんですけど、古、ええ、月の、
あ、古月ね、
はい、伏見店、
おいしいお菓子、
おいしいお菓子です、まあまあ、あと和洋菓子みたいな、
ちょっと和が入った洋菓子、
そう、まあ、京都らしいですが、
古、はい、月、はい、
古月のね、これ店舗と工場が、
工場もあった、
はい、併設されてる、
工場があったんや、
はい、あの古月のお店で、
まあ、ちょっとした大古月ですね、
そうですね、Google の口コミ良かったんで、
ああ
、ちょっと行ってみようかなと、
はいはい、古月の前ですよ、
古月前ですよね、うんうん、あの阪急にもたまに来てますけどね、
はい、そうですね、
千里阪急にも、
はい、
はい、伏見区横王子下見須東の口、
なんと
11番地の古月伏見店の横を通りまして、
はい、
でちょっとまっすぐ北に行くと京都外環状線の下のトンネル、
はい、ああ、そうですね、
まあ、色気のない四角い、
踏切ではないトンネルの方です、
トンネルです、はい、トンネルを過ぎまして、
はいはい、
でトンネル出たとこすぐで
また、
はい、また今度堤防に
戻る、
つながる道があるんで、そっちの方バーッと戻って、
お
そしたら目の前に、
うん、
まあ、ミス橋っていう橋が出てきますんで、
これはちょっと大きな橋ですね、これはね、
あ、こう大きく見えるんですけど、
は
い、あんまりなんかこう色気のない橋でしたね、
そんな印象に残ってません、
はい、はい、あのほんまにあのなんかあんま金かけてない橋っていうのが、名前は立派なんですけど、なんかミスってこの地域のあざ名ですからね、
ですね、
まあ、意味はよく分かってないんですけど、はいはい、まあ、でここのミス橋で、この東高瀬川の対岸に行きます、
はい、
要はここから今度は東にずっとまっすぐ行くわけなんですけど、
す、ね、はい、東山の方ですね、
そうですね、
京都でいうと、
はい、そうそう、でここでね、ちょっと、うん、あのまあ、三ツ橋今から渡るんですが、その三ツ橋の、まあ、西側というか、
はい、
あの広大なですね、あの関西電力の横王子変電所っていう、はい、とこがあるんですよ、はい、これ上から見ても分かるんですけど、結構この辺りね、
大きいですね、
要は高圧鉄塔が立ってて、で頭上に高圧線がこう伸びてるような場所なんですけど、うん、はいはい、この変電所妙にやっぱり敷地がでかいんですよ、
うん、
これ全部変電所なんですよ、
うん、
これね、
あ、
で大体まあリスナーさんもそうですし、僕らもこんだけ町歩きしてたらこういう広いとこってなんかあるんですよ、
はいはい、
まあ、元々池屋やったとこ埋め立てたとか、
うん、まあまあ、
もしくは、うん、あの巨大なこう軍事工場があって、あ、それを、うん、あの跡地にしてなんか建てたとかっていうことなんですが、うん、これねこういう時にあの調べるのは、 地名なんですよ。
おー、なるほど、
はい、地名を見ると、うん、まあ、なんかヒントがあるっていうことで、うん、調べました、
うん、
この関西電力の横路変電所なんですけど、
うんうん、
地名がですね、
はい、
横路ミス、まあ、これはまあ大きな括りなんですけど、うん、その下大事ですね、池田屋敷町、
う
ん、池田屋敷町って書いてるんですよね。
これが元々のあったところ
ですね。そうなんですよ。でこれ池田さんって、あの、まあ、誰も覚えてないと思うんですが、うん、あの姫路のあたりで、
はい、
あの姫路藩 の、 あの 初代藩主のですね、うん、池田照政さん、
はいはい、っていう方、割と早く変わった人ですよね。
そうですね、うん、でまあ、2代目が、うん、照政さんの、
はい、
着男、
はい、
まあ、正式な、婚姻関係から生まれた長男のことを着男というらしいんですけど、照政さんの着男である池田利孝さん、うんうん、この方が、播磨姫路藩の今度は2代目藩主になったんですけど、はいはいはいはい、なんかそのお二人 の、うん、あの屋敷があったんが、
なるほど、
この、横路変電所のあたりやったと。なるほど、そうですか、いうことですね。
まあ、そうこう県屋敷でしょうね。
そういうことですね。まあまあ、
は
あ、まあ、結構この池田照政さんも調べたら、
うん
うん、まあ、面白そうな方やったんですけ ど、まあ、ここではちょっとあの避けます。
そうですね、
はい、ここの方言ってたらもう話進まないん で、まあ、
でね、はい
はい、で僕らは、
まあ、池田屋敷の後の変電所のを右手左手見ながら行くんですよね。
そうですね、まあ、あの東高瀬が北上した時は、まあ、左手に変電所があったんですけど、ここからあのミス橋を今度東に行くんで、
はいはい、
まあ、言うたらちょっとお尻向けて変電所にお尻向けて、
まあまあ、
はい、東に今から、
はい、
だからもうここから東高瀬川はもうバイナラっていう感じですね。はい、でミス橋はね、文雄君のデータによると、
うん、
これありがたかったですけどね、平成5年5月竣工、
だ
から意外と新しいんですよ。
そうですね、
はい
はい、
だからなんか名前的にはね、体操で歴史ある橋かなと思ったら、
まあ、ひょっとしたら体操はあったかも
しれない、ね、建て替えやったかもしれないですね、まあ、それこそね、
壊して、いらんとこ抜いたんかも分かりませんね、
う
ん
うん、まあ、強いて言うならね、
うん、
あの、まあ、やっぱ三ツ橋もええとこあって、
はい、
まず、車歩道分離、
ああ、まあ、それはできてましたか、
はい、で歩道もね、これ南北に、まあ、狭い歩道ですけど、しっかりと歩道がありまして、
うんうん、そうだったの、うん、
で歩道と車道を分ける、
うんうん
のにですね、
うんうん、
ちょっとしたおしゃれな石の柱が、計10本、まあ、南北で5本ずつですねこう等間隔にこう、あの埋められてて、
はい、
まあ、あの辺りがちょっとこう、まあ、旧街道をこう、うんうん、彷彿とさせるかなというようなことがありました。ま
あ、ちょっとそういう遊びもあったんです
よね。あ、そういうことです。だから別にそんななんかしょうもない橋ではない、
う
ん、ないです。
一見はね、
一見そう、
ちゃんとしょうもなかったけど、
しょうもなかった、ちゃんと見たらね、
うん、
ええ橋でした。
はい。
はい、で、三ツ橋の西詰から東詰に来まして、
はい、はい、はい。
まあまあ、ここをお殿さん通ったんですかね。
はい、そうです。
まあ、狭い道ですけどね。
はい。
はい、あの住宅地へ
入ります。
入りました。
はい、
この辺りね。はい。この辺りの住宅地です。
はい、
ね、右手に、京都、陽気倉庫っていうのがなんかあったらしいです。
そうですか。
多分今ね、マンションに変わってるんですよね。
そうか、まあ、
レジェイド伏見中所島っていう、
まあ、場所がええからこの辺マンション、
そうです、
工場に使うんはね、
そう、駅も近いしね。
そうでしょうね、はい、
ちなみに、
ジェイド、ジェイド、はいはい、
これマンションの名前ってむずいんですよ、
はいはい、
ジェイドはね、
うん、
翡翠です、宝石の、多分スペイン語か英語か、
うん、そうですか、
はい、あのエスコンっていう会社がね、ラジェイドっていうそういうブランドのマンション、
なるほど、はい、
多分それの
一
つがこの レ、はい、レジェイド伏見中小島、
なるほど、
おそらく元京都陽気倉庫の工場やったんちゃうかなと。
でしょうね、多分そうでしょう、
はい、はいはい、他にはね、今はこれちょっと発見できなかったんですけど、うん、一品料理の、
はい、
ゆうた、
ゆうたちゃん、
はい、
はい、
っていうのがあったりとか、あとはね、なんか謎のレンガ倉庫これも文雄君写真に3枚ぐらい撮ってたんですけど、はいはい、
面白かったここ、
はい、はい、なんかね、レンガ倉庫 の、 あの正面の上の方に、
はい、
なんかこんな迷路みたいな、
はい、
四角いこうオブジェみたいなのがあってあれ何のレンガやったんですかね、もしかしたらなんか日本酒とかそんなんのなんか倉庫やったのかなとか、
あ、まあまあお酒屋さんも多いですからね、
多いですね、はい、まあまあちょっとこれは分からないです、
まあ、倉庫マンション、
そうです、
民家、
はい、民家あって、で、はい、まあちょっと小料理屋もあったっていうことで、
はいはい、
でこの辺りあのすごい有名なお祭りがございまして、あのミス松明祭りっていうのがあってね、
はい、てっちゃんこれ行ったんちゃう、
これ僕行きましたね、
もうびっくりしてたかな、
びっくりしました、あまりの 10年以上前に、
うんうんうん、
はい、たまたま、
はい、
まあ、10月のお祭りなんですけど、
巨大な祭りやったよね、
あの巨大な松明に火をつけて
、うん、
僕の時はあれついてたんかな、ついてなかったんかな、わからないですが、まあ、もともと何でしたっけ、あの天皇で、あの、何天皇でしたっけ、
おちょっと待って、
ね、
うん、
ちゃんと調べたんですけど、
う
ん、
ありがとう、
天武天皇、
あ、天武天皇だいぶ古いですね、
古いですね、はいはい、天武天皇がね、
はい、
まあ、このお祭りの由来ですよ、
はい、
ね、約1300年前ですね、
うん、
壬申の乱っていうのがあったらしいんですけど、
はい、
壬申、はいはい、の乱において、うん、あの天武天皇、これ当時は大天の王子っていう名前だったらしいんですけど、
あ、まあ、まだ小さかった、小さかったですよ、天皇
若かったんでしょうね、
ということでしょうね、
はい、大天の王子かっこして天武天皇が、
うんうんうん、
近江朝廷、これ滋賀県ですね、
うん、はいはい、
あの大津のあたりだと思うんですけど、
そうそうそう、西郡というところですね、
はい、ああそうなんですか、
はいはい、
近江朝廷との決戦に向かう途中、ミス、
うんうん、
地域、まあ、今僕らが言うあたりですね、を通過された際に、このあたりの住民がかがり火を灯し、暗い夜暗夜を照らし、
なんと
当時の天の天あ大天の王子、
はい、
今の今ってか、まあ、天武天皇ですね、
はいはいはい、
を歓迎した
なんと
という伝承にちなむものである。
なるほど、へえ、
まあ、要は暗かったから足元照らして、
そうですよね、
天皇のまあ安全を祈願して、うん、で、うん、まあ、近江朝廷に勝ってこいよという、
まあまあこの人なら勝てると、
そういうことです、
勝ったらなんかしてもらえるかもしれんということもあったでしょう。
そうですね、でこの祭り松明祭りなんですけど、
うんうんうんうん、
戦後一時途絶えた
ん
ですが、
うんうん、
平成元年、
うん、
1989年より再び、
うん、復活、
はい、復活再興され、
うん、
現在では京都市登録無形民俗文化財選定、
すごいね、
なんか33年ぶりに復興って書いてましたね。
あ、そうですか、
1989年、
はい、33年ぶり
に、だから1950年ぐらいに一時、
うんうんうん、
まあ、亡くなったということですね。
よう復興しましたね、あんな大きな
もの。これ大変なんですよ、これ。
それは
準備が。
もうあの見た感じ聞いてましたもん、これただことやないなと思
って、ね。そうですね。
ほんまに。
あんなもんよう作ったなっていう。
うん、
まあまあ、そのミスの松明祭りのエリアが、まあ今僕らがいるこの場所で、
はいはい、
あの当時もですね、うん、あのまあ1999年やから、
あ、
まあ、スタートしてから10年目にあたったかな。あ、そうです、
ちょうどね、
はい、再びスタート、うん、再リスタートして10年目やったんで、
うん、
だからやっぱりその10年っていう、こう 節目があったらしくて、あ、
そ
うよね、うん、あの99年の当時もね、
うんうん、
なんか例えばこんなこと書いてたらしいですよ、
うんうんうん、あ、ノートね、僕の、
はい、ちょっと待ってくださいね、
はいはいはい、
あ、これか、なんや、ちょっと待ってください。
ふ
みおくんのメモがね、分かりにくすぎて。
いや、悪いな。はいはい。
あ、ね、なんやった、なんかね、京都祭りに。
そうそう、それですよ。
あの
参加呼ばれてると。
あ、これやこれや、
うん、
お知らせ。
ちゃんと書いてもらおうかな。
いや、これ僕が書き直したんですよ、読まれへんから。
ほんまかい。
お知らせ、ミスの松明が京都祭りに参加します、
うん、招待されたってことでしょうね、
はい。日時はさっきの通りです。
はいはいはい、
ぜひ皆様お誘い合わせの上、足をお運びください、うん、平成11年、
はい、
1999年なんですけど、
はいはい
はい、10月31日日曜日、
うんうんうん、
一般パレードが午後3時30分、カラスマ御池出発、
いやいや、
だいぶ遠いとこから、
大通りですね、
はい、そして松明の点火が、
あんなとこでやったの、
午後6時20分、
うん、
市役所前、
お、あこまで行って
京都市役所前、
ほうほう、
はあ、あんなところで点火して大丈夫なんですかね。
うん、まあまあ、しかし逆に言うとあの辺しかなかったかも分かりませんね。まあまあまあ、燃えても市役所やからね。
そうですね、
他のところに燃え移らんでしょう、
うんうん、まあっていうような、なんかちょっとこう、ちょうどだからお祭りまで、まあ、1ヶ月2ヶ月ぐらいの時に、
そうなんです、僕らが行ったもんね、
はいはい、この時、あ、違うわ、 10月19日やから、うん、もう1ヶ月超え切ってますね。
そうです直前
ですよね。ほぼ、まあ、2週間前みたいな感じで、うん、紅白のテントが出てたりとか、
ざわついてましたよ。テントも立ってましたからね、は
い、うん、で張り紙があったりとかしたっていうような、はいはい、うん、まあまあそういう
多分寄り合いがいっぱいあったと思いますわ。地元の人のどうしようとかあしようとか、
うん、うん、でなんかねちょっと僕見てたらですね、うん、あのまあ、どんな祭りかなっていうことで、うんうん、ちょこれあれ録音できてるの、ちょっとごめんなさい、あのあできてますね。ちょっと今ちょっと
電池現象です、
ね、なんせあのディレクターからパーソナリティ全部やってますので、うん、とりあえず確認しないとダメなんですけどね。大松明の制作期間は、うん吉の生育に合わせて1年がかり。前年の秋に種がついた吉を刈り取り、これ多分まあ宇治川とか桂川とかあんなところで取るんでしょうね。
まあ、それはあります。
ちゃんと決まったところが、ね、はいはい、あると思うんですけど、うん、で、本年になって新にする吉と、
うん、
胴体の部分を飾る吉を刈り取り、うんうん、製作されます。サイズは、新の直径が4尺、
はい、
120センチですね、
はい、
うん、火をつける頭部が直径13尺、
はい、
4メートル。立てたままでは動かせないので、はい、横に寝かせ、
はい、
32人の男衆で担がれます、
はい、
これ人数もなんかあるんでしょうね。
ちゃんと決まってるんですよね、
はい、うん、頭の部分に火を灯し、はい、巡行します、
はい、
この大きな頭の部分が20分ほどで燃え尽きるのですから、近くで見ていると暑いと感じますので、はいはい、ぜひ見に来てください、
はいはい、
と書いてますね。
いやい
や、他にあの、よい、なんか よい祭りもあったり、
はいはい
はい、よい宮か、
はい、
前
の日ですね、
まあ、前夜に行われる小さい祭りがあったりとか、ね、
うん、
あとはなんかね、
うん、
基本的にはあのその天皇、天武天皇行ってらっしゃい祭りなんですけど、
はいはい、大天皇
でした、ね、はい、行ってらっしゃい、近江行ってらっしゃいなんですけど、買って
くださいと、
はい、なんかお帰り祭りっていうの
は、まあ、戦勝というか買ってきはって、う
ん、帰ってきた時に
もっぺん歓迎ですね、
はい、歓迎する、
まあ、総選とちょっと不安やわな、なんかしてもらおう思うと、
はい
はい、
でなんかその時はなんか獅子舞が巡行したりとか、
それは、
まあ、だから前夜祭があって、
うん、
で当日に行ってらっしゃい祭りと、うん、多分お帰り祭りが、まあ、あるらしいですね。はい、まあまあ、 あのこの地域ではちょっと、まあ、岸和田のだんじりとは全然違うんですが、
また違いますね、
まあ、それぐらい地域愛のある祭りなんかなと、
気合が入ってるし、まあ、なんせ
そうですね、
大きかったやろ見たら、
いやもうねちょっと ねあれね、死人出るぐらいやばかって、
いやほんま、
また皆さんよかったらバンチャンネル、
はい、
ちょっとあのホームページにリンク貼っとくと思うんで、
あ、
まあ、見てほしいと思います。まあ、当時のカメラなんであんまり映像良くないんですけど、だいぶすごかった、
いや雰囲気は十分出てると、
はい、
話聞いてるだけでもちょっと興奮しましたからね。
そうですね、あの本当にあのすごい祭りで、
うん、ようこんなことしはるな思って ね、
まあ、やっぱり戦後ちょっと休憩してた
もん。まあそれはそうでしょう。
あれパワーがないとねできない
です。そうですよ。
僕やったらもうやめますね。うん、まあ、一生やめると思いますけど。
この辺が京都人のね。
そうですね。
心が強い
かな。なんか分からんけど、まあ、うん、大阪でもああいう祭りあるんですけど。うんうん、
あ、ここまではちょっとね。
松明祭りといえばミスの松明祭りかなと。
まあ、まあ、我々が体験した中ではね、は
い。そうですね。
はい。
はい、まあそんな10年再開10年目の、
はい。
ちょっと湧き立つ
記念の、
はい、ミスの雰囲気ですね、
はい、
感じていただければ。
なんかざわざわしてました。
そうですね、
通行してましたもね、
はい
はい、
で、まあ、そんな中を行くとですね、うん、今度また今度堀川っていう川が出てきまして、
そうですね、
あの堀ってね、あの、
うん、
三水の堀、郷川って最初読むんかなと思ったら、どうもこれ堀川って読むらしいんですけど、ね、はい、その堀川にかかる今度は肥後橋、
あ、大阪みたいですね。
そうですね、はい、大阪の肥後橋を想像してはダメです。
はいはい、わかりました。
それこそ先ほどのあのミス橋よりももっと簡素でシンプルな、
はいはい、
もう単に人と車通るだけみたいな、
うんうん、まあ機能はあるけども、
そうですね、
それだけやった、
ね、そうですね、はい、ほんと橋、ザ橋って感じで飾りのない、はいはい、そして幅も狭い、
はい、
橋で堀川の東西を横断いたします、
はい、
堀川の今東側にやってきました、
はい、移りました、
はい、うん、文雄君いわくなんか宇治川ハリウっていう、うん、なんか看板もあったらしいですね。堀川のもしかしたら別名なんかも
分かりません
しれないですね、はい、やってきましたのが伏見区 西浜町で。
ああ、なるほど。
ございます。
いよいよ中心に出てきましたね。
そうです。これちょっと僕がここでね疑問に思ったのは、うん、これ堀川の、うん、僕ら今東側にいてるんですよね、はいはい、じゃあ東浜町ちゃうんと思ったんですよ。ただここは西浜町なんで、うんうん、実はこの先行った東に行ったところに今度東浜町があるんで、もしかしたら堀川基準じゃなくて、うん、今はないけどなんかもうちょっと東の方に別の川がね、うん、あって、そこ基準で言うと今いる場所が西になるし、で中小島の方は東になるしみたいな感じなんかなというような、まあこの西浜町の西っていうのがねどこを基準にして、まあ西なんかなっていうのがちょっと気になりましたね。はい、まあまあそんなことも考えつつですね、ずっと東の方に行きましたらですね、この肥後橋渡ってすぐの東詰めの右手にですね、御簾神社という神社が、
まあ多分その松明の元やね、
そうですね、多分ね、はい、で御簾神社の入り口、御簾神社自身がねなんかちょっとこう南北に長い、まあ境内というか、まあ、
川に並行してる
っていう感じでね、そうですね、そういう神社やったんで、文雄君たちが今いるこの肥後橋の東詰めはまだその神社の入り口なんで、多分ね本殿とかもっと南の方にまああるんですけど、そこまではさすがにいかんかって、まあこの入り口の前にですね、はい、2つの石柱が立ってまして、まあ一つはね、御簾神社お旅所
と書
いてました、はい、まあだんじりとか、はいはい、その松明が休憩する場所かなという感じですよね。でもう一個の石柱にはですね、祀る神と書いて、まあ、祭神ですね、
なるほど、
はい、祭神が天武天皇と書いてました。
なるほどね、
はいはい、まあ、そんな石柱だけ見てですね、はいはいはい、まあ、境内には入ってないと思います、はい、そのまま、東に進みます、
はい、
当時境内は車がいっぱい駐車場みたいになってたということですね。
現実にまあ近所に開放してあったんでしょう
かもしれないですね、はい、で、
行きましょう、
行きましょう、はい、なんか当時そのお祭りの案内あったらしいですね、
はい、
10月31日、うん、スタート13時、
13時、はい、
神獅子って書いてますね、獅子舞、お帰り祭りの時の獅子舞、
ああそれはお帰りじゃ、
はい、かな、ちょっと分かんないですけど、はい、このメモだけではよく分からないです、はい、毎日新聞の販売所、
はい、
あったらしいです、
この辺りに、ね、
はい、はい、そしてこれ今でも現存する会社なんですけど、はいはい、森田製作所、
はいはいはい、
これ結構有名なの、はい、医療機器メーカー、なんか世界的なメーカーらしくて、
ね、うん、はい、京都ってそういうとこありますよね、
はい、あの3つの丸が、はい、こうロゴで目印のでアルファベットに森田って書くらしいんですけど、ちょっとなんか昔のミノルタみたいな感じのロゴに僕は似てたなと、
なるほど、ね、
ちょっと青い色の、でこの森田製作所ね何作ってるかっていうと、これちゃんとホームページありますので見てください。歯科用機器、耳鼻咽喉科用機器、画像診断用機器などの開発製造をしてるというね、森田のこれ本社らしいですね。
そうですか、
ね、どのあたりなのか、これですね、
あ、そこに出てました、ね、
ちょっと分かりにくいですけど、はいはい、まあ、言うたらこの御簾神社の対面がもう全部森田、この西浜町のここ森田
ですよね、
はいはい、すごいでっかい会社です、はい、でそんな中ですね、うん、そんなでっかい会社のすぐ横には、
うんうん
うん、ウォーカというね仕出し屋さんが、
あ、仕出し屋さん多いんです、
はい、京都は多いらしいですね。
京都はもう仕出し屋さんの街ですよね、
はいはい、これ今やってるかどうかは分からないですが、一応建物は
残ってました、
はい、左手にありまして、
あ、よかった、
はい、建物状況としては2階建て民家、
うんうん、
そこ2階建て民家の多分お店1階で営業されてるんですが、
はい、
2階部分に、建て看板で、
うん、
その、お料理仕出し寿司なんかが書いてました、
うん、そうですか、
今でも多分看板があったんで、はい、まあ、やってるんかなと。
そうですね、意外とね入り口はさっとしてるんですよ、この仕出し屋さんって。
そうなんですか、
はい、まあ、実際そこで食べさせたわけないですからね、
あ、
まあ、できたものをこう配達していったり、呼ばれて、はい、その家でできたものを作ったりするという、
あ、そのいわゆる料理人の、
うん、派遣みたいな、
派遣とかもやってるんですかね、
はい、京都の仕出し屋さんは面白いです。
ああ、そうですか、はい、まあ、そんな、まあ、ウオカって書いてますね、
はい、多分うなぎが得意やったよね、 うなぎの具やと思います。
あ、なるほど、ね、
これそうですよ、
はいはい、でしばらくまた行きますと、うん、今度辰巳ビルっていうのが出てきまして、うんうんはい、これはねお米とかお酒の販売をされてる、
あ、そうやった、
はい、辰巳という、はい、まあそういうお店があるらしいんですが、
食べ物関係が結構出ましたね。
多いですね、
お仕出し屋さんも含めてね。
この辰巳ビルはね、はい、この今の地域、僕らが今のこの東、うん、あ西浜町のあたりは、はいはい、まあ、本当にあの町屋街で、うん、まあ、ザ・京都みたいな感じのところなんですけど、うんうんうん、この辰巳ビルに関してはね、うんうん、白い壁の4階建てのビルで、
はい、
で入り口の辰巳ってアルファベットの看板がね、はいはい、金文字なんですよ、はい、まあ、伝統的家屋の街並みにおいてかなり、うん、まあ、目立つ存在。
なるほど。
でちょっと
ハイカラな、
うん、高すぎちゃうと思ったんですけど高さがね、
なるほど、
みんな2階建てとかの家ばっかのとこで急にバーって出ましてね、まあ、これ、ね、建設許可大変やったやろうなっていう感じがします。
ね、いろんな意味で、
はい、まあ、パールライス、
はいはい、パールライス、はい、
真心舞、
お、なるほど、はい、
あとはお酒とか、はい、なんかパンも売ってる、
お、パンも、
はい、
もうこのもんから、
ね、そうですね、
米まで
全部売ってますね、
はい、
キッチンハウスつむら、
お、これもまた料理ですね、
はい、これ多分ね、あのレストラン、
あ、なるほど、
で、まあ、洋食屋さんですね、
ね、あ、そうです
か、はい、ここはね、あの右手にあった店なんですが、
うん、
なんかどうももう閉業された、
あ、そうです、
2020年頃に、
あ、ちょっとなくなったかもしれない、
うん、あのお店としてはね、うん、まあ、そんなに高くなくて美味しくて量も多いっていう、
うんうん、
はい、まあ、大衆レストランっぽいような店で、僕ら通った
時はそうやったんですけどね、
そうですね、ちょっと、はい、ぜひ行ってみたかったなという、
あ、なるほど、
キッチンつむら、
はい、
通はね、ひらがな で、
うん、あ、そう、
で村は漢字、
おつむら、先ほどのうなぎ屋さんのうはまたひらがなでしたもんね、
そう、魚岡さんですね、
あ、そうですか、は
い、で他にもね、いけばなの前田さんっていう人がいたらしい、
なるほど、
この辺りに、
はいはい、
ちょっとこれは発見できなかったです。
なるほど、
パークハイムミス、
はい、
3階建ての、長屋タイプの、
はい
はい、お家で、
はい、
これ京都らしいんですが、はい、通りから、その奥張ったところに建物がありましたね、
パークハイムね、
そうですね、はいはい、パークハイムミス、
はい、
まあ、ミスブランドですね、
そうですね、
はい、他にもなんかなんとかマンションとかなんか書いてますね、まあ、マンションが結構当時新築中のマンションもあったらしいですね、まあ、
工場街とかそういうとこは
やっぱり
住宅街に出、
ね、
変わったんでしょうね、
そういうことですね、
ちょうどその帰りもぐらいに僕が行ってるわけですからね、
そうですね、はいはい、でそんな中ですね、釣り具の前田、
もうこれさん前田さん、
そうですね、さっきあの生け花の前田さんいましたけど、はいはい、今度は釣り具の前田、
はい、
これ左手の店なんですが、
うんうん、
建物は今でもあるんですけど、
はいはい、
多分もうやってはらない、
あ、そうですか、
伝統的な、まあ、町屋風
2
階建ての
、うん、あ、いいです
ね、
うん、
あの、まあ、1階で多分営業されてたとこなんですけど、ちょっといろんなウェブサイト調べましても、
う
ん、一応名前は出てくるんですけど、
あ、まあ、
有名な店ですね、
はい、
前田釣具店なんですが、まあ、営業を示す記述はなかったんで、
なるほど、
看板もなかったからもうやってないかなというような僕の予想
です ね、なんか見てるところと海釣りよりも
川かな、
川釣りみたいな感じ、
あ、そういうこと、琵琶湖かな、
琵琶湖まで行くか、あるいは淀川とか、
あ、宇治川とか、
あ、宇治川、宇治川、その辺の釣りかも分かりませんね、
かもしれないですね、
うん、まあ、まあ両方あったかも分かりません、はい、
まあ、ちょっと多分特殊な釣り具屋さんやったんちゃうかなっていう感じはします、
老舗でしたよね、
そうですね、
はい、
はい、で行きますと今度ヘアサロン、
はい、
アラノ右手に出てきまして、
はいはい、
これはねもう現存してまして、
およかった、
営業もされてます、
立派ですね、3
階建ての、まあ、おしゃれな店舗兼住宅みたいな、
なるほど、
この1階でアルファベットで ARANO でアラノ
とかありましたね、はいはい、
はい、これはもう、あの絶賛営業中
でございました、ですね、ちょっとここまで行くの交通費がたこつきますけども、
まあまあすぐそこね中小島あるん で、
そうですか、
中小島が駅から歩いてね多分5分ぐらいでこの荒野さん行けますんで、
なるほど、散髪するためにわざわざ京阪に乗って、まあ、それもおもろいね、
面白いです、
そういうことやってみたいですね、はい、
でね、この荒野さんのすぐ、
うん、
まあ、東隣、
うん、
僕らが進行方向なんですけど、
はいはいはい、
角地なんですよね、
大きな形ですね、
定時路の角地で、はいはいはいはい、 そこにね、2階建ての廃屋があるんですよ。あ、
はいはいはい、
まあ、アクセス良好の場所なんですけど、ちょっとここ気になって調べましたら、ラーメン屋さんがあったみたいですね。
あ、元は、
はい、ラーメンひよこ、
ひよこ中ラーメン屋さんですか、
はい、という名前のラーメン屋さんが営業してたようなんですが、
まあ、今はちょっとないと。
そうですね、
あの、まあ、私は歩いた当時は今ではないですけども、
はい、ね、2016年頃まではなんか縦看板があったんで、うんうんうん、泣いてるひよこが目印なんですけど、
珍しいの。
だから、まあ、それのちょっと数年前までは営業されてたんかなと思うんですが、
そう
ですか、鶏ガラと鶏ガラベースの、
うん、
そこに豚骨もちょっと入れて、
はいはい、
雰囲気としては、うん、ちょっと天下一品みたいな感じの、あ、まあ、ドロッとす旨味スープみたいな、
まあ、伝統の京都です
。そうですね、あのね、ラーメン気ままにひざくりげっていう、あの、そういう、
はい、まあ、
あ
のサイト、
サイトというか、うん、ブログがあったんですけど、はいはいはい、そこの方がね、2005年に記事にされてたんで、少なくとも2005年はやってたみたいですね。
もしかしても2005年とちょっともう前になりますね。
そうそうですね、
20年ぐらい前ですか。
多分ね、この辺りの近所の方、ラーメンひよこ懐かしんちゃうかなと。
分かりませんね。
僕はちょっとこのラーメンは知らないかったですね、
うんうん、は
あはあ、はい、ってなところで、うん、ミス会館っていうですね、
はい、
公民館ですね、
公民館ですね、これね、
はい、にぶち当たりますんで、はいはい、ここを今度は、
はい、
左折いたしまして、
あ、ここで左折、はい、
はい、で北進します、
はいはい、左折北進、
しばらくすると武田街道が出てきますんで、はい、まあ、武田街道をこれから北へずっと向かっていく、
はい、
まあ、伏見の中心地にやってくるんですが、
はい、
ちょっとここでミス会館でストップします、
はい、
ミス会館前にですね、はい、立派な小型地蔵堂がございまして
、はい、
化粧地蔵、
はい、
すごい綺麗な、まあ、お地蔵さんやった、
はいはいはい、
そうです。
なるほど。
で
これ、写真撮ってなかったですか。
これはね、写真なかったんですけど、この次に、うん、今度はローソンが出てくるんですけど、
うんうんうん、
ローソンの駐車場に、
うん、
まあ、同じようなお地蔵さんが出てくるんですけど、それはね、どうも写真撮ってた。
そうですか。この辺ね、独特の化粧の仕方ですよ。
あ、そうなんですか、うん、ちょっと写真あるんで
出ますか。
はい、ちょっと待ってくださいね。どれや、あ、ちょっと全部僕はやってますんで。
はい、ご苦労さん、
はい、これかな。あ、これですね。なんか頭に、
はい、
カラフルな座布団
そうですよ、大きな
座布団、白黄色、
うん、
赤、
はい、
の座布団、頭にこう、
何、うん、でしょうね、
なんか堺の布団太鼓みたいな、
あ、まあまあまあ、なるほど、
感じなんですけど、
うう、まあ、ありますね、
お地蔵さんの頭に、
うん、
多分この写真から見るに
大事にされてはる感じでした、このお地蔵さん、
ね、で、う
ん、
顔は白くて、
そうそう、
はい、
で大きなガウンみたいなね、白い
絵た
りかけ着てはって、
はい、そうですね、
柵のある地蔵さん小屋の中に収まってありました、
うん、はい、まあ、これがミス会館の前に、
はい、
あ、これがだからローソンの前のやつなんで、またちょっと多分写真には撮ってないんですけど、
はい、
まあ、今でもちゃんと地蔵ハウスもありましたが、まあ、
これは間違いないですね、
はい、
ここはね、はい、
なんでここを左折して、
はい、
今からまた今度は北に行きます、
はい、
まあ、皆さん、ね、お気づきやと思うんですけど、はい、今回のルートはもうすごい直角曲がる場所がいっぱいある場所で、あの、まあ、前もちょっと言いましたけど、あの、こういう旧街道とかの街の作りで、あの曲がりっていう、うん、わーっとこう曲がらせて、うん、まあ、防犯性を高めるっていう、
ね、
そういう作り方があるんですけど、はい、まさにこの伏見のこのミスのあたりは、うん、曲がりの連発する場所なんで、うん、まあ、当時の参勤交代も結構大変やったんちゃうかな、
あ、まあね、
至るとこで曲がるから
、
ね、やっぱあんだけ大所帯ですから曲がるのも大変かなと、
うんうん、
思います、
はい
はい、でこのねミス会館のすぐ北隣に、
はあ、
ちょっとしたあの細長い公園があるんですよね、
うん、はいはい、
で小さいブランコ1台しかないような非常にあの小さな公園なんですけど、どうもねこの公園で、
うん、
そのさっきの大松明、
はい、
あのミスの松明祭りの、まあ、大松明がなんか、
うん、
ここで待機するみたいですね。
そうです、待機場所ですか、
はい、でなんかどうもここで火つけるっていう噂もあったんで、まあ、もしかしたらさっきの資料では で京都市役所前で火つけるって書いてたんですけど、さすがにちょっと感覚的に言っても京都市役所からここまで歩くん大変やから、
それ地元の祭りのケースですよ。地元で祭る時のこ着火したんちゃいますか。ここそうじゃない
の。いやけどね、あのミスの大松明でも1個しかないんで、うん、だから、うん、だからその1999年当時はもしかしたら市役所で点火したんだけど、うんうん、今はここのミス会館の北側の公園で点火してるんかもしれないですね、
うんうんうん、あの市役所行ったのは1回限りだと思うんですけど僕は。
ああ、
記念で行ったんやと
思うんですよ、この99年に、うんうん、ああなるほどね。
あとはこの町でやってはるという、
この町とかいえばミス会館のこの多分北側の公園でまあ点火した、
うんうんうん、てっぺんもここで見たんでしょ。
僕もちょっと、うん、あの多分東高瀬川と、
うんうん、
あのか、ミス橋と肥後橋の間ぐらい、多分僕は要は 西浜町かな、うん、あ、西浜町の手前ぐらいで見たから、
うんうんうん、
ここのミス会館までは僕は多分行ってないと思うんですけどね、うん、あ、なるほどね、うん、はい、だとちょっとねここまあすごいリスナーさんには分かりにくい話するんですけど、このミス会館も含めたこの南北のスペースなんですけど、なんかちょっと臭くないですか、上から見ると。もともと川が通ってたのか、もしくはこの武田街道の堤防としてこれがこの場所があったんか、武田街道はもしかしたらもともと川やったんかなとか、さっき の、 あの西山町と東山町の話があったんですけど、
どこで西と東が、
そうですね、何を基準に西と東かなっていうのもあったんで、まあちょっとこれは調べてはいないですけど、このミス会館のある場所が妙に上から見ると細長い場所なんですよね、
カーブでね、
なんかこういうのはね、なんか電停跡とかね、もしくはあの川の堤防沿いやとかね、なんかあるんですけど、ちょっとこれは調べきれておりません、
うんうん、まあそうですね、
はい、
一応そこまでですよね。
そうですね、はい、じゃ あのミス会館から左折しまして、はい、しばらく北に行くと、
うん、
この中所島っていう交差点があるんですけど、はい、ここで武田街道と合流いたしますんで、
なるほど、
これからこの武田街道をずっと北に行きたいと思います、
はい
はい、でその道中にですね、うん、ローソン、
うん、
伏見中所島店っていうお店が、出てきます。ファミール中本っていうマンションの1階にあるファミールですね、
はい、
ファミールも意味が分からなかったですけど、
はい、まあファミリーでしょうね。
ああなるほどね、うんうん、のローソンがあるんですが、うんうん、このローソンの北隣にローソンの駐車場があって、うん、
はい、
そこに同じように化粧地蔵が、
あ、出ました、
はい、祀られてる、
はい、
まあ、しっかりと管理された、
はい、
地蔵堂でですね、うん、あの正面以外は別のトタン壁でも覆われておりました、
うん、
まあ、雨風防ぐのと、うんうん、まあ、あとはやっぱこう盗難防止とか、
あ、まあ、火事もあったかもしれないしね、
はい、いろいろあるんかなということで、
まあ、厳重に守られておられる、
そうですね、
地蔵さんということですね、はい、
でそのお地蔵さんのまあ、目の前にこれ武田街道っていう大きな道が通ってるんですけど、はい、うん、お地蔵さんと武田街道の間の歩道にですね、うん、はいはい、まあ、電信柱が、電柱は立ってるんですけど、はいはい、その電柱にですね、うん、こんなこと書いてましたね、
うん、
想定浸水部下、
あ、そうか、
はい、1.3メートル、
うん、
さ、あの覚えてはりますかね皆さん、あの脳祖の、
そう、
あの、
びっくりしました
ね、桂川とね内側の間の脳祖で 4. 点何メーターっていうのがありましたけど、
色が変わってましたから
ね。そうですね、うん、まあ、あそこほどは浸水しないですが、うんうんうん、この中小島のこの辺りも、
はい、
まあ、宇治川か桂川か何かが氾濫したら、
うんうん、
1.3 メートルまで、まあ、最大で水が浸かると、
あったんですよということで
し
ょうね、
はい、まあ、過去にもあったしこれからもあるんじゃないかということで、
うんうんうんうん、
電柱に注意書きがありまして、で、まあ、仮に 1.3 メートル水深、あ、水に浸かると、うん、おそらくこのお地蔵さんの地蔵堂も半分ぐらいは浸かるんじゃないかなと思いました。
なるほど、
一応ね50センチぐらいの台の上に地蔵堂があるんですが、まあ、あれじゃちょっと心もとないな、
最大クラスには
そうそうそうですね、
無理かも
しれない、ね、勝てないかもしれないですね、
はい、
はいはい、てなとこで、中小島交差点、これちゃんとね、あの頭上に、
はい、
中所島って看板立ってるんですよ、うん、だからここ結構重要な場所やと思います、
はい
はい、ここにね京阪バスと京都市バスの 中所島バス停留所がございました。
そうですか、
はい、それぞれ単独のバス停で、うん、はい、京阪バスと京都市バスがちょうど横並び。まず京都市バスのあの四角い、
はい、
あの
独特の
あの柱があって、
そうですね、あれ不思議ですよね。
そう、うん、でその隣にちょっと簡素な京阪バスのあのあれ赤色っていうんかな、あ、
そうですね、
赤と白の、
あ、赤と白ですね、
はい、バス停があってっていう、そういう並びでしたね。
京都のあのバス停は面白いですね。
面白いですね、
見れば見るほど味のある。
結構あの時代によってこう仕様も変わったりして、
はいはい
はい、あの 今やなんかちょっと直近までバスが来ると分かるようになってたりとかね、はい、京都市バスのやつはなってたりするんですけど、
なるほど、はい、
はいはい、でここで武田街道に、合流いたしました。
はい、
はいはい、ここからまたちょっと人口の増える場所ですね、
はい
はいはい、中心地に近づいてる感じがいたします、はいはいはい、左手にユニハイム伏見、
はい、マンションですね、
11階建てマンション、
はい、
結構新しい系のマンションでして、うんうん、その、ユニハイム伏見の隣かなに当時、東前医院という、うん、なんかお医者さんが
あ
ったらしいんですが、
はい
はい、これね現在はこのユニハイム伏見から130メーターぐらい、はい、北に行ったところの、うん、まあ、武田街道のこう東側というんですかね、はいはいはい、右手にどうもなんか移転してる、
移転しちゃった、なるほどね、
みたいですね、
はい、
はい、まあ、まあ、なんかあったんでしょう、
続いてるんですよね、
続いてますね、東前っていうね、
東前さん、
さっき前田さんっていうね釣り具屋さんとかありましたけど、はいはいはい、今度は東前、
はい、
あの本当に東西南北の東に前ですね、
はい、の委員さん
ですね、委員です、
はい、わかりました、
はい、はい、コーヒーショップ萩、
お、萩、またハギ出ました、
はい、
萩の花、
萩、はい、ありましたっけ、さっ
きありましたね、いっぺん、あ、じゃあ、あれ、ごめん、あれは
あれ、ウオカやな、
ハギと違います、
ハギだね、ハギだね、
あの例の、あの、え匂いのする
ウナギ、
ウナギじゃね、もっと花で、
あー、うん、金木犀かな、
金木犀のことや、僕は木の花言いましたけどね、
はい、これね、コーヒーショップ萩はひらがなやったみたいなんですけど、これ武田街道の東側ですね、うん、右手に、新高校向かって右手にあったんですが、はい、まあおしゃれな
今も
店舗、あ、残念ながらね今臨時休業
って
グーグルに書いてました。
あ、そうですか、
はい、
再開してほしいですね。
そうですね、やっぱりあの喫茶店とか小料理屋とか仕出し屋が多いんで、
う
ん、まあ中小のあの工場とか会社が多いんでしょうね、
まあ、
大阪でいうと、まあ、東大阪とか大東市とかあの辺りの、まあ、ちょっとコンパクト版みたいなね、この伏見っていうのは、
うん、
京都でいうと、まあ、そういうどこなんかなって、
まあ、住宅地でもありますしね、
はい、
まあ、仕出し屋さん多いでしょ
う。あと司法書士がなんか何件かあったらしいですね。
なんか裁判所ないのにね、この辺ね。
ああですね、うん、まあ、うん、司法書士やったらどっちかって言ったらあの裁判所よりもあの、
うん、
あのなんとか登記簿とかのあの辺りですかね、
うんうん、
まあ、不動産関係なんで、うん、まあ、司法書士がなんか 2,3 件あった。あ、
なんかやっぱり需要があるんでしょうね。
まあ、だからマンションとか立ち出してた頃やし、もしかしたらちょっと古い家を、まあ、売りたいんですけどみたいなのもあったんかもしれないです ね、
まあね、
はい、そういう流れの、まあ、スタートラインですよね、
1999
年というのは
時はね、
はい、で、はい、やってきました伏見土木事務所。
おお、なるほど、
はい、京都市建設局伏見土木事務所、
へ、
別名伏見土木緑事務所というらし
いんです。
あ、そうですか、はいはい、これ左手に出てきまして、
はい
はい、でここの目の前にですね、うん、観月橋の古い親柱が一本だけなぜか入り口の横に飾ってあります。観月橋ちょっとこっから離れてるんですよ、宇治川沿いの、
はい、
まあ、橋で、
うん、
なんでその橋の親柱がこのちょっと離れた、ね、この緑事務所の前にあるのかが、まあまあ、要は置き場所困ったっていうだけのことやと思うんですけど、
まあね、まあ、土木事務所やからまあ考えられますわね。
あ、です
かね、まあ、保管やからせっかく保管するなら、
うん、そうですね、
まあ、伏見の名物置いたらということになった。
そう、今でもありますから。
あ、今でもありますか、
はい、皆さんよかったらストリートビューで見てください、はい、で他にもねこの緑事務所の前、
うん、
別の記念碑がありまして、うん、伏見長州藩の邸宅跡、
うん、
これ99年当時なかったらしいんですよね。
あ、僕の行った頃はなかった。
はい、文雄君たちが歩いた10年後の2009年に、
うん、
伏見長州藩邸跡の碑ができた。
あ、そうですか。
そうです、
はい、
でこれどういうことかっていうと、
うん、
まあ、この緑事務所なんですけど、もともとさっき言ったように伏見町 伏見長州のお屋敷があった場所らしいんですよね。でそれがね、ちょっとこの碑文の内容を僕メモしたんですけど、まあ、はしょるとですね、燃えたそうです。
ああそうですか。
火
事ですか。
違いますね、あの大砲で撃たれたんですよ。あのもうちょっと行ったところに京橋っていう橋が、
ああ京橋、はい
はい、これから渡りますけど、はい、そのね京橋からね、砲撃されたそうです。この伏見藩の、はい、邸宅が、焼け落ちてしまいました、
はい、いや国内戦争ですね。
そうです、あのね、ね戦争がね、あれですね、あの何でしたっけ、
そんなことがあったんか、
書いてました。これね、まあちょっとこれ全部読むと大変なんで、あれさ、禁門の変ってやつですよ、
はいはいはいはい、
この長州藩と、あとはあの大垣会津桑名鯖江
連合ですね、
それ
は、はい、はいはいはい、
が衝突した。
なるほど。
金門の辺、
はい、
で書いてましたね、福原、こちらの名前ですね、福原越後の主な名前ですね。
ですか、
福原って、ね、神戸っぽいですね。越後って言ったらなんか 福井みたいな、福井、あ、じゃあ新潟か、まあ、福原越後っていう長州藩の家老がおったらしいですね、
はいはい、
この人がですね、500名の兵とともに、京都の中心地へ進軍しようとした。でそれを、防ぐために、彦根藩いや他の連合軍が、はい、京橋からこの伏見藩邸、要は伏見藩邸から500名が出兵しようとしたらしいんで、
それを阻止するために、
阻止するために、まあ、連合軍が、はい、京橋から砲撃砲撃
ちゃんと当てたんですね、それも、はい、で伏
見藩邸焼けたと。
すごい。
でその跡地にできたのがこの土木事務所、はい、まあ、その間に何かあったかもしれないですけど、まあ、
間はね、
はい、っていうよう なんか流れらしいですね。
なんか調べればいろんなことがありますね、
はい、はい、まあ、そんな
金門の変が出て
きた、金門の変出てきましたね、
はい、分かりました、
はい、広い歩道、広い道、まあ、比較的こう新しい通り屋ということですね、はい、はいはい、そして、伏見港公園なんかがやってきました。
いよいよですね、
はい、この辺りでですね、
いよいよ中心です、
はい、ちょっとこうこれですね、伏見港公園から越えるところ、
はい、
京橋、
はい、
先ほどの堀川を今度は南北に、
はい、豪華とか
堀川ですね、はい、堀川ですね、はい、南北に横断する、うん、縦断するのがこの京橋で、はい、まあ、ここから大砲を撃って、うん、まあ、さっきの長州藩邸は、まあ、
そんな距離ではないけど、
そうですね、まあ、
まあ、しかし命中差しさはすごい、
ね、あんまり距離ないですね、だからそれこそ20メーターぐらいちゃいますかね、
う
ん、ここが長州藩邸の後で、うん、これは京橋なんで、まあ、2、30メーターですよね、
まあ、火事になったっちゅうぐらいですからね、まあ、威力はあったんです
ね、そうですね、はい、でここで京橋を越えまして、
うん、
でさらにこの旧街道は北に行くんですけど、はい、ここでね一旦文雄君たち右折しまして、
はいはいはい、
この伏見の、町をですねちょっとだけ散策してまして、うんうんうん、でその理由がですね、
うんうん、
京橋から右に行ったところに、
うん、
寺田屋っていう
旅館ですね、
はい、
元の、うん、
これですね、
はいはい、
まあ、これなんか建て替えたらしいんですけど、
火事になったかなんかでね、
はい、寺田屋見に行ってます、は
い、あ、まあね、当時なんかそのブームみたいなのがあったんですよ、龍馬とかね、
うん、
まあ、龍馬 の、まあ、あの奥さんの話だとかなんかいろいろあって、
はい、
まあ、寺田屋というか提灯に寺田屋と書いて
あ
るのが、ね、テレビなんかでバンバン映ってたもんやから、
はいはいはいはい、
やっぱこれはちょっと無視できへんなということになって、
そうですね、まあ、リスナーさんも知りたいやろ
な、
うん、ということで、
まあ、リスナーさんのために旅してるわけやから、
はい、でやってきました、まあ、当時のこの寺田屋の写真もありますので、
はい、
まあ、米子よかったらちょっと見てください、
はい、
こんなんでしたね、結構いろんな人がいて、まあ、女性が橋の方映ってますけど、
ああそうですね、はいはい、あ、
2階建ての町屋風、
僕 の、 あのアングルでした、
そうですね、
はいはい、ありがとうございます、懐かしい、
でこの寺田屋でちょっとだけ、まあ、見学したみたいです、
はい、
で、まあ、これも僕の付け焼き場の、ごめんなさい、
おいおい、
うん、
どう、大丈夫ですか、
くしゃみ出ました、
おいおい、
知識なんですけど、 あの、まあ、坂本龍馬が暗殺されかけた場所がこの寺田屋らしいんですけど、
はい、事件とか騒動とかね。
そうなんですよ、あの、はい、2つあったらしいですね龍馬さんが、
はい、
まあ、殺されかけたんが、
はい、
あの寺田屋宗南っていう、
はいはい、
そういう名前で
騒動
そうなんです。
あ、そうなんですか。
はい、そうなの、まあ、はい、山とか。
おお、そうなんですか。
はい、そうなんですね。はいはい、これは1866年に発生。
うん、1866、
はい。で、その4年前、
はい、
1862年には、
はい、
今度寺田屋騒動。
ああ、騒動。
っていうのがあったらしいです。
はい、
この寺田屋騒動に関しては、
うん、
まあ、坂本龍馬は、まあ、直接関係してないんで、ちょっとこの僕もごっちゃになってて、
はい、
はい、あの、まず騒動があって、
うん、
その4年後に、
うん、
遭難があった
と。なるほど。
いうことで、まあ、この細かい話はしませんが、
はいはい、
まあ、いわゆる尊王攘夷派とか、
はい、そんなんですよ、
はい、
うん、
薩摩藩とかね、
そうそうそう、いろいろあったんです、
はい、あの高知 の、 あの土佐藩とか、まあ、まあ、そんなんが関係、
まあ、幕府方と天皇
方です
よ
ね、天皇方ですね、はい、まあ、ちょうどその明治維新の直前の話なん
で、ね、う
ん、
そうですね、
江戸時代の本当終わりらへんの話で、その舞台の一つになったのがこの伏見の寺田屋ということですね。当時もいろんなお客さんで、ね、にぎわってた。
ああ、もうすごかった。今も多分ね、龍馬のファンの方とかね、
うん、
おられるからにぎわってるんじゃないでしょうかね。
そうですかね。
はい、
はい、で、まあ一旦そういうちょっと流行りのとこも行きまして、
ちょっと 見せてもらいました。
はい、そしてまた京橋の東詰めの、はい、あ、北詰めか、
はい、
のあたりに、まあ、要はいわゆる丹波、え、武田街道か、
武田街道
まで戻ってきました、
はい、
じゃあまた北へ行きましょう、
はい、
京橋のバス停が、
はい、
ございました、
はい、
他にねこの辺り古いお店いっぱいありますね、
うん、
和菓子の宮本堂、
うん、宮本堂、はい、
老舗、
はい、
老舗って読むかな。
あ、そうですよ、老舗って読むんです
よね、宮本堂老舗、
はいはいはい、
これ左手にありまして、
はいはい、
こちら現存しております。
あ、すごい、
さすがみたらし団子、
食べたいな、
田舎まんじゅう、
はい、うわ、いいな、
よもぎ団子、
お、
桜餅、
たまりませんね。
で、あと面白かったのはね、あゆが売ってました。
あゆが、はい、
これあゆって分かるんかな、みんな。
あゆ、あゆがお菓子のあゆですか。
あの、要はカステラ生地、
そうそうです、そうです、
餅をカステラ生地でこう、うん、
もこもこっとしてね、
餅というか牛皮か、
牛皮系やな、あれな、
牛皮をそのカステラ生地、あゆ、うん、の形をしたカステラ生地でこう挟むやつですよね、
うん、
あれあゆっていうらしいんですけど、はいはいはい、あれも売ってました、
はいはい、あれ美味しいもんですね
美味しいですね、
うん、
もちもちっとして、
はい、
ちょっとそれこそ焦げつみたいな感じで、
うん、はいはいはい、
和洋菓子なんですよね、
はいはい、
あれうまいですよね、
はい、
まあ、そんな、宮本堂、
はい、
老舗ですかね、はい、ちょうどこの辺りですね。
ああ、はいはいはい、
お肉屋さんもありましたね。
お肉屋さんあったんですか。
森鶴さん本店かな。
あ、そうや、ね、
精肉店、
あ、
なんか歴史ありそうな
ですね。
でしたけど、
見るからに堂々としてますね。
あとね、結納屋さんっていうのもあったらしいですね。
あ、結納屋さん、もうちょっと今なくなってきます
ね。これはちょっと見つけられなかったですね、
うんうんうんうん、
あとはね、山形屋、
はい、
なんと一兵衛のカバン屋、
はい、カバン屋さん
かな。
あ、
ちょっと字汚いんで読めないですけど、文雄君のメモがね、汚いんで読めないですけど、はい、他にね、
うん、
これも珍しい店ですね、ちょうちん屋さん、
なるほど、
きのかんって読むんかな。
あ、なるほどね、
ちょうちん屋さん、
うん、寺田屋のちょうちんがいつも綺麗ですもんね。
あ、
まあ、そこが作ってるかどうかに分かりません。
可能性はありますね、
はいはい、そうです
ね。ただここのお店ね、
うん、
まあ、左手に現存しましたが、
うん、
ウェブに情報がほぼなし。
あ、そうですか。
なんで、もう分かるのはこのストリートビューで実際にお店やってるっていうとこだけなんで。
なるほど。まあ、僕もまあ実際見てるし、今もさ、Google さんも見てはったわけですよね。
見てましたね。
なんかあることあるわけでしょ。
ちょうちん屋ってね、
うん、
そんなないんですよ。
あ、そうです
よ。で、僕の記憶では、
うん、
どこやったかな、
うん、
姫路か、
あ、あのあたりね、なるほどね、
あの神戸の入り口、うん、なんか姫路のね、
うん、
なんか、
うん、
あ、うん、明石やったかな、なんかね、うん、新しいマンションができて、
うん、
あの、
うん、
商店街が全部マンションの1階かなんかに移動したところがあって、
うん、
そこにね、提灯やったのを覚えてるんですけど、
うん、
それ以来ですね、
うん、
京都で提灯屋見つけましたね、うん、
なるほど、なるほど、
はい、これ結構珍しい店やと思います、
うんうんうん、まあ、特別なやっぱり技術があるんでしょうね、あれは。
そうそうそうそう、
そのもんが作れへんね
で、ウェブにね、情報ないんで、
なるほど、
まあ、 もっと分かんなかったですね、うん、
まあ僕はそれ見てるわけですよね。
見てますね、うん、あの機能感で書いてます。
はい、
はい、でここでね武田街道の南北と、うんうん、あとは油かけ通りの東西の交差点、要はこの木野館さんはそれの南西の角にある、はい、まあ、角店ですごいいい場所にあるお店なんですが、この交差点の木野館さんから見ると、うん、まあ、蓮向かいっていうんですかね、はい、北東の角にですね、うん、美味しそうな和菓子屋さんがあるんですよ。
あ、また
伏見駿河屋本店。
あ、駿河屋ですか。
はい、もともとはなんか練り羊羹の老舗、
うんうん、駿河屋さんってそうですよね、
はい、あ、そうなんですか、
う
ん、
そうですよ。あ、もう駿河屋さんは羊羹です。
羊羹、
うん、
で、まあ、和菓子屋、今は和菓子全般を売られてるんかな、
はいはい、
1781年、
はい、
開業
すごいね
すごい店です。
京都らしいですね、
はい、ここはねツイッターやってたんで、
あ、まあ、
分
かり
ま、分かったんですよ。
あ、そうかそうか、
はい、でその伏見駿河屋本店、立派な町屋風の店舗の敷地内になるんかな、
うんうん、
に今日のゴールのですね、
あ、そうです、
電気鉄道事業発祥の地の、これも全然目立たん、
そうですね、
石碑で、
あれだけ目立たん石碑も、
も
あんだけ有名な、
そう、
あのなんか事件にはないんですけど、
これね、
そうですよ、
で汚い、なんか薄汚れて、
なんか犬が正面かけた
み
たいな、まあそんな言い方か悪いか分からんけども、も
うこれですよ、
はい、分かってます、
はい、
分かってます、
ほんま目立たん、
もうちょっと目立ってもええんちゃうかいな、
これ実はね、
うん、
もう一個別のとこにもっと立派なやつあるらしいんですよ、
あ、そうですか、
要は、
う
ん、あの、ここが一応これ終点やったんかな、
終点か、まあ、始発かね、
始発か、なんか、
ね、京都駅前までです。
そう、京都駅前かどっかにね、なんか立派なやつがなんか、
あ、これはありますよ、
あの、いや、そういう日がなんかある らしいですね、うんうん、ただここの伏見の駿河屋の前の日は、
うん、
ほんまになんか、
うん、
下手したらあの池髄しちゃうかなって思うぐらいね、分からん石碑やって、
う
んうん、まあこれがなんか京都の不思議なとこね、
あ、そうです、
ほんと不思議。これちなみに1970年に、うん、建立された、
はいはい、
石柱碑でございまして、はい、まあ、ちょっと簡単に調べました、
うん、はい、ありがとう、
まあ、ここで今日終わりますんで、はい、皆さん安心してください、
はいはい、まあ、安心で、
はい、はい、うん、我が国における電気鉄道事業発祥の地、はい、
そう
ということで、あの京都市のウェブに書いてまして、
はい、
それ参考にさせてます、はい、日本最初の電気鉄道である京都電気鉄道株式会社の伏見線
は、
はい、1895年明治28年開業、
うん
う
ん、
古いね、
そうですよ、
京都市下京区東の東院通りの、
うん、
東塩小路踏切、
はい、
旧の東海道線の南側からスタートして、
うん、
まあ、そこを起点としましてですね、
そうそう、はい、
この地伏見町油かけ通りまでの、
はい、
約6キロ走った、
うん、はい、
ということで、
うん、
この石碑は、石標価は電気鉄道事業発祥地を示すと、はい、
そうです、
いうことで、これを建てたのがですね、うん、ちょっと面白かったですね、はい、鉄道友の会、
はい、
京都支部でございます。
そうですよ、京都にね、鉄道友の会の重鎮みたいな人がおった
んですよ。あ、そうなんですか、
うんうん、
1970年の2月1日、だから、
はい、
もしかしたら2月1日に開業した
か、ね、まあ、そうかも分かりませんね、
知れないですね、うんうんうん、で、まあ、文雄君当時も多分これ結構話したんか知らないですけど、これ資料がここ、
挟んでたんですよ、
はい、こんなね、京都、はい、京殿と市殿を忍ぶ京の道、
はいはい、
という、まあ、この資料があって、
はい、
これをパラパラっとめくったらですねまあ本来は、
うん、
第4回内国環境博覧会が岡崎公園であったんですけど、なんかあの時に、
うん、
本当はこの京都市電をお披露目するはずやったんですが、
はいはいはい、
それよりも先立ってこの伏見線が開業 したんはですね、はいはいはい、どうもこの、まあ、この資料にちょっとかじり読みしたんですけどこの辺りの商工会議所が、うん、なんかもう京都からこう離脱したいって言い出したんですよ。だから多分京都が当時なんかあんまりそのまあ、商売的にはやりにくかった場所で、
まあ、伏見独立運動みたいなもんですよね。
ああ、そういうことなんですかね、うん、
それはらしいですよ、
あ、うん、でその独立しようとした商工会をつなぎ止めるために
そうそうそう、
この伏見線を、
うん、
その前倒しで開業した、
うん、
そうですね、
はい
はい、なんで、まあ、今の伏見から見ると、
うん、
なんでこんなところ、
うん、
京都市電1号線なんかなと思ったんですけど、うんうん、 まあ、今以上に当時は発展してた、
うん、ああ伏見の力が強かった
場所やったらしいですよ ね、
そうですね。京都はやっぱり明治天皇さんが東京行ってしまいましたからね、
はい、
やっぱり弱ってましたよね当時。あ弱ってたから、まあ、そう内国官僚博覧会やったり、うんうん、あるいは琵琶湖疏水を作るんですよね。琵琶湖疏水で電力ができて初めてあの鉄道ができた、電気鉄道ができたんですよね。
なるほどね、
うんうん、それのやっぱり一番、まあ、大事なところを、まあ、譲った瞬間伏見に。あそれでまあまあ、つなぎ止めたんちゃいます。
なるほどね、
うん
はいまあ、っていうここ僕らが今いるこの駿河屋さんの角が終点、
う
ん
はいう
んまあ、ここから見たら起点になるんですけど、
いやそうです、まあ、言い方によってはね、
はいはいまあ、今の京都駅付近とこの伏見をつなぐ約6キロの、
う
んまあ、路面電車。
そうです、そうです。
日本初です、これは、
はい、
これも日本初の路面電車、
ね、京都電気鉄道かなんか言ったんですよ、ね、
そうですね、京都電気鉄道株式会社、
市営ではなかった、私で市営鉄道やったんですよね。
公立ではない
ってことですね。公立ではない、公立ではないってことですね、
はいはい、っていうようなとこで、
うん
今日終わりです。
はい、わかりました。
あ1時間20分
お、はいはいはい、
あんま長いこと
やり
ましたけどね。
はい、まあまあこれは知らないですね、
はいはい約1.4 キロでございまして、
はいはい
次回はこの発祥の地からですねさらに北に行きまして、
はいはい
丹波橋駅のあたりまで行きたいと思います、
はいはい、まあ伏見の中心地ですよね。
そうそうですね、
まあ、伏見で本当おもろいとこです。
何があるか、
はい、
まだ調べておりませんので、
はい、ノートすごいでしょ、
汚い字で書いとるな、ほんまに。い
やいや何を言うのに、それもう、ね、
今回大変やったんですよ実は、まとめんの。
あごめんごめん、どう
した。なんでかっていうと字がいつもより汚かったんですよ。
あそう
だから、うん、解読にすごい時間かかって、だから 1.4 キロしか進めなくて、本当はもうちょっと僕ねもうちょっと行きたかったんですけど、
解読言うとなんかあの古文書みたいな感じ、
まあ、それに近いですね。あ、まあ、皆さんよかったらまた本局来たらこのノート見れる
んで、うん、いやいやいや、
はい、はい、お近くの方は見てください。
はい、
はい、というわけで、本日は京都市伏見区東高瀬川に架かる名もなき小橋の西詰めから、
はい
我が国における電気鉄道事業発祥の地の、石中碑まで約 1.4 キロのプログラムでございました、はい、全然進んでないな。
ちょこっと歩いたら閉め
るんです、はい、そうですね、前回ねなかったんでこの西国街道が、はいはい、だからもうちょっと進みたかったですけど、
そうですね、
すいません皆さんここまででございます。
はい、
はい、というわけで1999年26年前ですね、
はいはい、
の10月19日火曜日、
はい、
取材された、はい当時のスタッフさん、K さん、O さん、S さん、は
い、
そして B さん、バンバさんですね、4人お疲れ様でした。そして京都市伏見区の、
まあ、
ミスの皆様と そして当時のラジオのリスナーさん、でまた JOBBB のリスナーさんと、でこれまた YouTube でも配信しますので、YouTube の視聴者の皆さんもお疲れ様でした。
まあ、てっぺくんはあれですよね、あの松明祭りがこれと関係なかったですけど、
そうですね、
実際体験あれあの何の道具で行ったのかな、
あれ何でしょう、覚えて
もう聞いて僕びっくりしてね、あまりにも壮絶なあの映像を見て、はい、まあ伏見ってやっぱりすごいとこやったよなと思いました。
そうですね、このラジオ9月25日配信なんですけど、だから約あと1ヶ月後には、
うん、
おそらく今年も、
うん、やらはると思います
。ミスの松明祭り、
うん、
あると思うんで、
う
ん、まあ、もしこのラジオ聞いて、
うん、
興味持たれた方は、うん、ぜひあの京阪の中小島まで行って、そこからちょっと街歩きして、
ちょっとね、あの、はい、帰りの時とかいろいろ考えとかなあかんこともありますけども、
一応ね6時から点火なんで、うんうん、点火見たい方は、うん、まあ、6時頃から行った方がいいかなと。
まあ点火がないとちょっとね、あれは
そうですね、
あのほんとんというのか、
宇宙死者出るんちゃうかな、
ロケットみたいなあの太いもう体罰が燃える力というか、そうそう、
あれはすごいですよね、
ちょっと一緒に一回のもんかも、
まあ、今でも多分やってると思いますが、まあね、一応ウェブでとかで確認してから、
もちろんもちろんそうですよ、
行ってほしいなと思います。
はい
は
い、
では、次回、長熟西国街道ブラブラ17の後半、
はい、
皆さん丹波橋まで行く予定なのでご期待ください、
はい、お願いします。